こんばんは、アウスの代表を務めておりますメリーさんのアモルです。と、本日のゲストの
アウス副代表、チパ08です。
さて、本日も始まりましたアウスラジオ。アウスラジオは創作活動サークルアナザーワールドの作家たちが毎月交代でアウスやそれ以外の創作について語り合っていく番組です。この番組はコンテストパーク同賞を受賞したパズルゲームミラージュタワーシリーズの最新作ミラージュタワーミスティカルビジョンを公開中の MGS 技研の提供でお送りしています。アクセスは検索エンジンで MGS 技研と検索してください。アウスラジオではスポンサーを募集しています。スポンサーは500円で12ヶ月、このタイミングで指定の通り宣伝をさせていただきます。さて、というわけで、なんかおかしいね。始まりが7月6月とかだったのに12月で第4回ってちょっと変な感じなんだけど、ね、アウスラジオです。今回のゲストは第1回目から2回目の、チパですね。改めて紹介させていただきますと、スペースオペラ作品未来を探して、現代ファンタジー作品異邦人の妖精使い、そして軍事をモチーフにしたショートショートであるミリタリーショートショートなどを執筆されている作家で、まあ、ミリタリー系の造形が深い、ご読み間違えた、ミリタリー系の造形が深いので他の作家に対して軍事系のアドバイスをしてくれたりもしてます。はい
はいはい、というわけでチパンです。最近寒くなってきたので軍事手関係でいうとガス風呂がね打ちにくくなってくる季節でございまして、あれですよね、もうね、それまあそうですね、はいこれは
雑導入トークが雑。
はい、
まずガス風呂についてちょっと語った方がいいと思いますね。ガス風呂というのはガスブローバックってことですよね、要は。
はい、そうですね、ガスブローバックガスガンというものの、銃のことで、エアガンの一種でございまして、現在は HFC、まあ、代替フローを用いたガスを用いて、実銃同様のアクションを楽しめる、銃ですね。違う、遊戯銃のことを指しますね。
まだピンとこないところもあるけど、大体フロンってあれだよね、エアコンに使ったりしてるんだよね。
そうですね、
フロンが、オゾン層を壊すからつって代わりに作られたものなんだよね。で、オゾン層は壊さない代わりにすごいいわゆる温室効果ガスを出すみたいなのが話題になってるんだよね。
そうですね、それなんでちょっと今話題のあれですね、パリ議定書の発行とかその辺とかでフロンガスの規定、代替フロンの規制が日本でもまた強まるんじゃないかというところから、次代のパワーソースについていろいろ議論がなされている状況だそうですね。
はあ、まあ私の遊戯銃にはあんま詳しくないけど、その辺もね、本当にファンにとっては気になるところだと思いますが、
はい、そうですね。
なんだこのトークは。
なんだこのトークは。カットでいいんじゃないでしょうか。
では、今回もアウスの語りを、まあ、ちょっとした世界のかけらで語り合っていきましょう。
アウスラジオ。
普通歌のコーナー。今回はエージェントネームレイエンさんからお便りが来ています。本当はちょっとゲイルさんからもちょっと来てるんですけど、これ後でフリートークに回そうかなと思うんで、とりあえず今回はレイエンさんの普通歌を紹介したいと思います。アモルさん、こんにちは。こんにちは。あ、これゲスト紹介を直前までしてなかったんでちょっとごめんなさいねうわー、泣かないで、めんどくさいなはい、なんだっけ、あ、そうです、私はタイマシュアンジェのレインボーエンプティちゃんが好きなのですが、今後も出番はありますかということです。ぶっちゃけせっかく紹介しといて何なんですけど、こういう、なんていうのか、個別の回答はちょっといたしかねます。というのも、例えば実はそのキャラクターがラスボスだの、なんとかな、伏線だとかでさ、こうあれだったりとか、いやもうそのキャラクターは退場したよとかさ、ちょっと答えにくいので、どんな状況であったとしても、一律回答はできませんってした方がちょっとフェアかなと思うので、残念ながら明確な回答できません。というのもそれによってもう一個あって、アウスではアイソトープって言いまして、いわゆる それぞれ違う作品で同一人物が出てきますよね。ご存知の方も多いと思います。例えばタイマシアンジェで美琴が出てきて、中島美琴さんが出てきて、同じくエンジェルダストで中島美琴さんが出てきましたよね。他にもエンジェルダストとタイマシアンジェでは、同じ名前のキャラクター、ルシフェルの襲撃があったかなかったかで分岐した違う同一人物が出てきてますよね。アウスではそういった風に作品、違う作品にその方が出てくるってこともまあまああるので、まあ、そういう意味でもちょっと今後もどうかっていうのはあんまり答えかねます。ただ、こういったお便りは歓迎です。お便りというよりはファンレターみたいな位置づけになっちゃいますけど、こういったこのキャラクターが好きだっていう風なお便りとか声があると、まあ、優遇っていうとちょっと違っちゃうけど、まあ、人気あるんだったら新作書くときになんかこうちょっと機会があったら出すっていうのを検討してもいいかなみたいな検討ぐらいはちょっとするかなと思うので、そういう意味では、こうやって届けの人が好きですみたいな、まあ、このお便りに限らずファンレターでも、それぞれうちの褒めて箱とマシュマロっていうのを私個人で公開してますけど、そちらとかに送っていただければ、そうですね、参考にさせていただきます。もちろんその作品の中でいい思いをできるかっていうと、必ずしもそうとは限らないと思いますけどね。死ぬときは死にますからね、キャラクターね。
そうですね、死ぬときはなぜか死んじゃうんですよね。
まあ、レインボーエプティが死ぬことはないと思うけど、まあ、
そうですね、
ま
あ、彼女は、ね、そうですね、
単なるメイド喫茶のメイドさんだからね。ただね、でも単なるメイド喫茶のメイドじゃないと考察してる人もいるみたいだから、やっぱそこ難しいんだよね。
ですね、そういう考察にね、このうかつに喋ったことによって影響を与えてしまうっていうこともありますから
ですね。
今、まあ、うちの、はい、そうですね、うちの何て言うんでしたっけ、 NUN世界
NUN
新宇宙歴
NUA
ですね。 NUA 新宇宙歴世界のキャラクターについていただくと、次回作っていうか同じ世界観の作品を1本書く予定はあるので、もしかするとそこで出番があるかもしれないので、好きっていうお便りはどんどんください。はい、
はい、むしろ好きっていうお便りは続編とかのモチベーションになりますしね、やっぱり。
そうですね、
エンジェルダストも私次回作の構想してますけど、実は最初は構想はしてたけど書く気はあんまなかったんですけど、エンデルダスト好きっていう声が何人かから上がったんで、じゃあやっぱ終わった後の続編とか書こうかなって思いましたしね、そういう意味でファンレターっていうのは本当にいいもんです。
はい、
ぜひもう好きっていうのは積極的に形にして意見発信していただければ、公式アカウントにあるいわゆる感想ハッシュタグでつぶやいてくれても全然 OK ですんでね、なんならステアカでつぶやいてくれた方がいいんでね。
はい、
はい、そんな感じです。というわけで以上、ふつおたのコーナーでした。
ありがとうございました。
アウスラジオ。
やっぱり冬は喉の調子悪いよね。
それフリートークに入ってから言うわ。もう一回言ってくれ、うん、フリートークのコーナー。デビニー初登場のフリートークのコーナーですね。ちょっとどのコーナーもチパがあんまり乗り気じゃなかったんで、フリートークというのをやらせていただきました。まあ、ちょうどね、はい、それにぴったりのお便りもありましたんで、
ありがたいことですね。はい、
フリートークはその名の通り、お題を一つ決めまして、そのお題にのっとって、まあ、トークしていくというコーナーでございます。お題を、皆さんが お便りでくれたら、そのお便りから採用することがあるかもしれませんよという感じですね。というわけで今回は、ゲイル07さん、エージェントネームゲイル07さんからのお便りです。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
アモルさんは作家ということで、これ例によってそのゲストを、ね、紹介してなかったからですけども、作家ということでこれまでにたくさんの書籍を読んできていると思いますが、作品作りに影響を受けた作品や作家を志すきっかけになった作品はありますか、ということです。小説に限定されてるんだね、地味にね。
あ、でもきっかけとなった作品って言ってるので。
あ、本当だね。
読んできたのは小説だけど、別に漫画とかアニメとかでも問題はないんじゃないかなというふうには。
私がね、とりあえず作品の書くにあたって多段に影響を受けてるなって思うのはいくつかあって、あ、これあんまり言うと、あ、これのここ参考にしてるんだなって思われちゃうから言いにくいとこあるんだけど、パクリしてるわけじゃないのか言ってもいいよね。 まず1個が60番の侵略者っていう竹早さんの作品、ライトノベルですね、うん、でファンタジーと SF となんかね、いろいろいい感じに
融合してて、
それで小野さんすごい好きなんですけど、なんだろう、悪く聞こえちゃうとちょっと誤解なんですけど、これぐらい豪快に混ざった方がいいんだなみたいなのが私の中で一つあって、その作品読んでて、うんうん、だから本当になんだろうな、魔法の説明だったり技術系の説明だったりが作中でされるのって、かなりこの作品のやり方を真似している部分があったりとか、あとちょっとね、交渉が結果的にこの作品と一緒になったりしている部分もあったりします、ファンタジー面でね、うん、まあ意図的に演出を変えてちょっと、いやうちはこうみたいな、逆に意識しているからこそそういう風にしてるところもあるけど、うん、あとそうじゃなかったら小説を書こうと思うよりも前に読んだ作品で言うなら、ナルニアここ物語がでかいですね。
まあ有名ですよね、結構。
鈴木さん、こう異世界迷い込み系のなんか王道みたいな、元素ではないけど、元祖したあとネバーエンディングストーリーもそうだもんね。だからちょっとあれなんだけど、まあ、結構でか有名な作品だと思うけど、あんま評判良くないけど調べたらね、なんか分かんない、少なくとも映画の評判が悪いっぽい。俺ちょっと映画見たことないから分かんないんだけど、
そうですね、なんか一回勤労でやってるの1章目でいいのかな、
あーライオンと魔女、
ライオンの出てくるやつはなんか見た記憶はあります。
あのね、ごめん、ライオンっていうのは多分アスランっていうライオンなんだけど、あれほぼシリーズとしてるからあんまりライオンの出るやつっていうのは、雪の女王が出てくるやつっていう気があるな。雪の女王だけ、あか、読んだの小学校の頃だから、もう何だかあんま覚えてないわ。
秘密の部屋
ハリーポッターじゃないか。ハリーポッターも秘密全シリーズ読んでるけどね、うん、そう、ハリーポッターも実は映画よりも原作の方が読んでて、ハリーポッターは実は原作は最後まで見てない、映画版の方は最後まで見てないからね。まあいいや、ナルニアコードにとってね、アウスの一番最初の作品っていうのがチパランの物語って作品で、まあ、現実世界、今いるような現代世界の人間がチパランドっていう異世界に迷い込むっていう話なんですよ。この話の下地はぶっちゃけナルニア物語から来てる。
あ、そうだったんですね。
そう、あ、それとあともう一個あってね、なんだっけな、闇の国のなんとかっていう自動書があったんだけど、これもタイトルすら覚えてない。それもやっぱり異世界に少年と少女が迷い込んでって話なんだけど、これもいつも元は洋書だと思う、翻訳された本だと思う。これもやっぱり異世界迷い込み系で、この2本がぶっちゃけそのチパランド物語のベースになっている。ただこれは、知ってるんだけど、小説じゃなくて本当はゲームだったんで、小説作家を殺すきっかけといっても、まあでもシナリオを書くのも作家か、うん、まあ、それがベースかな。小説を書くことになったのは小学校5年の時の学校のカリキュラムで小説を書いてみようっていうのがあって、で結局俺以外誰も完成しなかったけどね、だって授業の時間限られてるから、てか1単位なんていうの、1
コマ
コマだけしかその時間取られてなくて、まあ1回やって、はい、じゃあ次から普通の授業に戻りますよっていう感じだったんで、けど私はそこで書くのハマっててそのままずっと書いてたんだよね、うん、なんでそれが小説書くきっかけってわけ。あれ全く描いてないんだっけ、異世界転移が今のところ魔術と超能力的な能力でしか実現しない、だからいわゆる未来への取り組みを取り出てきたアンリとかみたいに、魔術で転移するか、あるいは、カラちゃんみたいな特殊能力者、得意能力者しか出てきてないのかな。本当は、科学的な技術を使って異世界を転移する能力があるトラベルマシンっていうマシンを使うって設定があって、実はこのトラベルマシンのビジュアルと設定はその小学5年生の時に私がその小説書いてみようっていう企画で書いた小説に出てくるガジェットです。そんな感じかな。 わざわざ小説書くきっかけとかっていうとか、まあ、最初の頃の作品に影響を受けたものって言ったらそんな感じかなと思います。
なるほど。
それを超えて今それぞれの作品にどんな感じの影響を受けてるかっていうと、言うとあれだけど、小学5年生とかのその辺の小説書き始めてから今に至るまでの何十年の間に、何十年経ってないか、もうまだ10年ちょっとか、十数年
年齢バレてるからね。
まあ年齢情報がもう分かってるからね。十数年の間に読んでた作品全部って言っても過言ではないので、ちょっと気軽にこんだけとは言えないけど、そうですね、そんな感じかな。そっちはどう？
まあ、私はちょっときっかけはなんかタイトルが小学校5年の時に先生が持ってきてくれた学級文庫に入れられた本っていうのは覚えてるんですけど、何のタイトルかは忘れないんですけど、そこからお話にハマったっていうことは、読むことにハマったっていうのは覚えてますね。
ああ、どの作品だったの？
ごめん、なんかファンタジー系だって学園ものっぽかったのは覚えてるんだけど、それ以外の情報が曖昧なんで。
はあ、そうか。そんなふわっとするけど、でも本当に残ってるんだね。まあ、俺もなるべく
結構一番最初に読んだ本だから、そこからなんとなくで読んでみようかなと思っていろいろ読み始めたのがきっかけで、で作品に一番影響を受けてる作品はやっぱりあれですね、有川博さんの図書館戦争であったりとか、そういうミリタリーもの要素があったある、何ですかね、海の中、海の底、
海の底は海の底だね。海の底、潮の町、空の中、
海の底堂とかそういう感じの軍人がわちゃわちゃする、まあ軍人じゃないですけど自衛官ですけど、自衛官とかそういう、まあ、武器を持った人たちがわちゃわちゃする雰囲気っていうのが好きになったのは間違いなくこういう作品群のおかげだと思っているので、本当に
有川さんのね、その海の中、海の底、空の中、潮の町は自衛隊三部作っていう有川さんの代表作と言われてるしね。図書館戦争も自衛隊じゃないけどね、それぞれ両下隊と、なんだっけ、主人公は
図書隊
でいるか、図書隊はそれぞれ兵器というか銃火器持ってるわけですね。
なかなかちゃんとね、恋愛要素もあるんですけど、私は恋愛要素を全然入れられてないんで、その辺は頑張りたいなと思うところですね。
そうだよね、有川さんの作品ってなんだかんだ全部恋愛要素あるよね。
結構甘い感じなのが多くて、私はこのそういう甘い感じの方が好みなんですが、なかなか書けないですね。
あれは多分有川さんの趣味なんだろうなっていつも思う。あと強気の女性が多いのが特徴だよね、多分。
あ、確かに
強気というか、まあ、なんだろう、あえて色眼鏡で見るならジェンダーロールにとらわれないというか、なんだっけ、ギフトだっけな、知ってるかな、青いリボンの低層の有川さんの作品知ってる？
なんか見たことはある。名前、タイトルが何だったかな、
読んだことは
ない。
あ、そう、じゃあ、
そうね、
まあ、あれとかかと思えば、でも恋愛要素といえばあれか、危険は恋愛要素ないんじゃない？
あ、そうなんだ、読もうと思ったんですけど、ちょっとその時忙しくて、そっか、また読みます。
危険はね、最終的に結婚をしてるキャラクターはいるけど、本編中で恋愛ってのが描かれてはいない気がする。まあでも危険はほら軍人わちゃわちゃしてはしないから、
確かに。
あ、でもね、俺空の中の白芸、
白芸
でいいんだっけ、呼び名
白芸白芸でいいと思います。はい。
の、SF 感は結構好きよ、俺。多分影響受けてると思う、さっき、俺の作品に。あ、でも、白芸に影響受けてると、俺の作品、ルシフェルぐらいしかないから、ルシフェルと白芸がモチーフなんだって勘違いされるのもあれだけど。
確かにそれは違う感
じ。別にルシフェルと白芸に因果関係はあんまりないかな。それはない気がする。あんまでも、ないかな、ないと思う。まあ、空の中を読んだことある人が、あ、でも、まあ、ぜひ有川さんの作品、私もすごい好きで、阪急電車とか、
いいですね、阪急電車。
あれも本当によくできたオムニバースの小説だよね。うん、本当に好きなんで、まあ。
あ、そういえばあれ、
何？どうぞ。
有川さんの作品は割とドラマ化とか映画化されてるんですけど、そこはそっちはあまり見れてないので、どういう感じに落とし込まれてるのかっていうのをあまり見たことがないので。
俺ね、フリーターイエローカーのドラマ版はね、未だに許せてない。
ああ、そうなんだ。
え、なんかね、なんだろう、なんか、なんだろう、あの尺を短くした結果、まあ、まとめたら知らないんだけどさ、なんだろう、こうすごいダメ人間だったって言うのはあるけど、主人公がこの成長していく話だったはずなんだよね、いろんな苦難にありながらね、そうするとホームレスイエローカー、ホームレスじゃない、フリーターイエローカーだからね。なんだけど、なんかドラマ版だと結果的にその辺がなんか尺短い都合だと思うんだけど、なんかすごい割と都合よく進んじゃってて、それそうなのみたいな。あと後日短編で、小説版ならあの本当はもうとっくに解決してるはずの問題を、家族の問題をが、解決してなかったりするのが描写されたり、つまり尺がカットされてないんじゃなくて、カットされた部分は本当に起きてないことになってたりとかして、なんかなんだろうな、なんだろうな、なんだろうなみたいな気になってしまう。阪急電車はいい感じだったよ。ただね、ただあのいわゆる一番の語り部的な最終的にまとめに入る役であるユキと男、男の名前ってあったっけ？忘れたわ、ごめん。あれ、そうそう、ユキであってたっけ？
どうだろう。
まあ二人の男女、あのビール好きの男女が出てこないから、そこはそれでいいのかとはちょっと思ったけど。出てこないでは結構出てこないんだけどね。
まあまあ、あくま
で、でも魅力が損なわれてないから、
そうですね、魅力はね全く損なわれてないので、
むしろ小説版ならもっとたくさん出てくるよみたいなね単純に純粋に規模がでかくなったよみたいなのがあるから、小説版に素直に入りやすいかなって思うね。
うん、確かに。
図書館戦争見てないから分かんねえや。どうなんだろうね。
どうなんだろう、評判そんなに悪いわけじゃないけど。
じゃあその交渉面でダメってことないんだね、
多分。どうだろう。
自衛隊三部作は全然映像化しないよね。
そうだね。
海の底ぐらいはできそうなもんだけどな。
潜水艦って撮影って難しくない？
セットぐらい用意できない？
あー、そっか、黒潮、鉄道クジラ艦とか貸し切れたらいけるかもしれないけど、
なんともなる気がするけどな。
確かに。
敵もでっかいザリガニだし。
ザリガニだっけ？
ザリガニじゃなかったっけ？ザリガニだと思ってた、ごめん。
甲殻類ってことしか覚えてない。
あ、じゃあごめん、甲殻類
って。あ、ザリガニ違いであった。
ザリガニか。白芸になってくると、白芸をなんかいい感じに、なんかミスティックに描くのは難しいと思うけど。潮の街はテーマ的には難しいよね、映像化は。
確かに。
ちょっとセンセーショナル、センセーショナルちょっと違うかな。アリコはヒロさん何件出せるんじゃないか。
なんで別の作品もちょっと話しておいた方がいいかな。
ですね。
なんかあります？
え、いや、俺が行くけど、さっきの一通り言ったから、そっちが行くけど、ね、
あ、そっかそっか。私だと、他だと、まあ、星新一さんの作品群は、やはりインパクトとかの強さは見習いたいなって思ってるので、ずっと SS にハマったきっかけっていうのは、やはり、星新一さんなので星新一さんですね。はい、
最初に読んだ SS は何だったの？
多分教科書で読んだ星新一さんの、まあその時は意識してなかったですが、のですが、
で、冬来たりなのかな。
多分そうですね、冬来たりなバーです ね、
ね、じゃあまた冬が明けたら、春になったら会いましょうって言って別れたら、
皇帝主義的に、
あの惑星水星軌道ですよって言われて、なんか落ちるの持っていくのが本当に綺麗で面白いよね。
そうですね。最後に全部も伏線じゃないですけど、伏線かな。
冬来たりなのに関しては伏線はあんまりないよね。
ないよね。
でも伏線がうまいものもあるよね。
全部の要素が一気にバーンとひっくり返る感じ。
あるいはなんかこう冒頭とかに出てきた言葉が最後に跳ね返って帰ってくるとか、違う意味ででっかく出てくるとかあるよね。いや、本当にもうすごい星さんの、なんだろう、あんなに短いのに作品設計に無駄がないんだよね、多分。
ですね。
まあ単に面白いだけで言うとあれだけどね、あのハイコロスチャー話とか
あ
るね。
ああ、
あの話はある意味オチもやもないじゃないんだけど。でもあれもアイデアだからね、結局あんなアイデアなかなか浮かんでこないんだから
ね、やっぱり日々の発見。
そう、あの作品、あの作品は俺だってあの元はお前の世界、あの千葉の世界観だけど、 NUA の作品書くにあたってはちょっと参考になったしなと思うし。あ、それだ、あの平行世界ものといえば昔ね、2巻で打ち切りになった、2巻だか3巻で打ち切りになったっぽいんであまり紹介しにくいんだけど、無限の戦火っていうラノベがあって、
角川文庫、スニーカー文庫、
スニーカー文庫の、そうそうそう、あの表紙がむっちゃパッチらしいやつ、だから結局なんかお色気系なんだけど、あのまさしく平行世界をモチーフにしてて、であのオープニングからして面白いのが、こう幼なじみ、幼なじみだったっけな、が死んじゃうんだけど、と幼なじみの女の子が死んじゃうんだよね。でと思ったらなんかむっちゃ幼なじみのそっくりさんが出てきて、で全員全く違う特殊能力を持ってて、で話を聞いてみると、そいつらは全員平行世界のその幼なじみので、で主人公を守るためにやってきたっていうんだよね。で各キャラクターは当然自分の元の世界でいろいろ思うところがあって、私の世界のお前は裏切り者だった、だから守るは守るけど、あの正直あまり顔を見たくないって人もいれば、あの元の世界でも婚約者だったっていうような人もキャラクターもいたりとかする、で2巻でもさらに増えるんだよね、だからちょっと遅く面白かったけどな。この世界ではこんなやつ、この世界ではこんなやつってのが割と明白にあって、で異世界っていうのは自体はアウスみたいにどこでどう分岐したっていうよりは完全に本当に文字通り異世界って感じで、本当にだからその結果、そのいろんな世界からやってるキャラクターもすごい多種多様なんだよね。魔法の杖かっこライフルを使って戦う魔法使いかっこ射撃手みたいなとか、炎を操る火炎放射能力者とか、幽霊を操る能力者とか、まあ、結構いろいろほど多種多様で、その中に出てくる言葉として、怪物をされた時にまだこの世界のことがわからないから殺していいかはわからない、もしこれこのキャラクター、この生物が信仰の対象だったりしたら、後で住民の信用を得られないかもしれないっていう会話があって、実際そのキャラクターは、その怪物は実はペットで、よかった、もしこの子がこいつがひどい目に遭ってたら7倍返しにしてたよって言われて、よかった、殺してたら7回殺されるところだったって言いづらかったよ。これは割とアウスの世界をいろいろ移動したりするっていう話を書く上でも結構参考になってて、だいぶ下になってる、ちなみにアイソトープっていう概念自体は実はあれだな、俺の中では当時 SF あんまり読んでなかったのもあって、鈴宮春日の憂鬱、鈴宮春日シリーズっていうみたいなのかな、で長瀬たちが触れたのがきっかけ、なんだっけな、異空間同位体ね、
なん
かそんな言葉があるんだよね、あ、異次元同位体
どうだったかな、
空間同位体な気がしてきた、まあいいや、これちょっとここカットしようかな、ロゴが自信ねえや、まあいいや、そんな感じで、その辺の概念もだいぶ影響を受けてるか
な。
ハルヒもそこまでよくできて、未来人と宇宙人と超能力者、という全く一人の違う3人が一度に返してる、でリーダー神、俺は結構こういうことなのかなみたいな交渉が頭の中にいくつかあるけど、続感出ないよな、もう多分な、どうだろうな、出てほしいけど、
そうですね、あれ一番最新が驚愕、
驚愕
あれ結構最近のような気がしますけど、全然昔ですよね、多分何年でしたっけ、
俺だって確かあれ高校受験中に食ったんじゃないかな、
驚愕が11年ですって、
はあ、もう8年前だろうな、
すごいですね、
まあ、正直望み薄だなと思うけど、まあいろいろ混じって伏線バリバリで面白いのは 六条馬の侵略者もそうなんで、ぜひ六条馬の侵略者を読んでください。
ちゃんと面白いからね。
アナウンチパー最新刊読んでないんだっけ。
最新刊まだですね。
まあ、最新刊ヘラクレス界で簡単にいいんだけどね。ヘラクレス界っていうのは簡単に言うと小話が集まったと。そんな感じかな。あ、ごめん、すごい大事な忘れた。
うん、
俺にもチパにとってもすごい大事な作品。
なんだろう、
霊戦。
あー、なんか妖精をだけ取り除いてる感はありますけどね。
え、でも冷戦だって宮内庁がまず戦うのはぶっちゃけ冷戦でしょ。
冷戦ですね。
林智明さんのライトノベル冷戦っていうのがあって、戦闘城塞マスラワの続編なんだけど、俺がたまたまそのザスニーカーを毎月だっけ、
格聞かしてなかったっけ。
いや、格付きだと思う。まあいいや、とりあえず、まあ、観光するために買ってたんですよ、最新刊をずっとね。でそれで冷戦っていうのが連載されてたんですけど、それで見て、ほわーと思って、アンジェの世界観の下自体は最初からあったんだけど、組織的なものがあんまりイメージできてなくて、だからそこにバンって感じでこう宮内庁ほわーと思って宮内庁が霊界と戦うって設定は実はぶっちゃけ冷戦のパクリっちゃパクリ
パクリですね。
え、でもその後天皇の加護って設定を追加したのはこっちの独自だからね。
うん、そうですね。
あれはあれだからうまく設定したなと思う。
あれもね、まあなんかね、
マジ
なんかの SS で読んだのを生かしてた気がする、活用しちゃった気がする。
あれ天皇の加護って設定俺が言ったと思うね。
天皇の加護はそうかも。まあいいや。あまり覚えてない。
そうそう、宮内庁職員の話出たのって、チパがあの文芸部での武士に書いたやつだもんね。
あー、確かに。
あのこの話はゲイルさんにも一回雑談でしちゃったからもうバラすけど、一応ね、公開した以上あれにも矛盾しないように書かなきゃなとは思ってるんで、うん、確かあれによれば宮内庁ってまあまあ人材が不足してるよね。
そうですね、もうあの時あの文芸部に書いたやつだと全部一部はやってるんだけど、ほとんど私立探偵に、私立探偵という名を持ってる例外対策機関に移管してるっていう設定でしたね。
そこまで器具が少ないとちょっと矛盾しちゃうから、さすがにあれだけど。
そうですね、
その辺どうするか折り合いつけるかを考えなきゃいけない。あれも本当に、
ね、
あとは冷戦の妖精感は一応フェアとベリーから出てんのか。
どうだろう、冷戦にそういえば妖精さん出てきたなって今ようやく思い出したところですよ。
ウィルコとノワルだよ。
ですね、あれは精霊じゃなかったか。
妖精みたいなもんでしょ。本当誰が来たよな。
妖精と精霊の定義がふわっとしながら妖精の話を書いています。
一応俺の中には妖精と精霊の定義は明確に違いがあるけど、
ね、私はふわっとしてます。
その辺もうちょっと考察取らなきゃいけないな
ですね。
うん、でも冷静も面白かったよね。あの宮内庁っていうか唯一の組織だったのにさ、あの変な能力を得た4人の高校生の企業が現れてさ、
雑に連載文しか読んでないので。
てかまとめて買ったはずなのに、どっか、
うん、今私の視界の中にはあります。
あ、そっちの気忘れてたとか。その時点でまだ
そうですね、梱包すら開けてないんで、
うん、シューリンクアッ、おっとね、あのジェスの格好
カットで。
はい、そんな感じかな
ですね。
はい、ではフリートークのコーナーでした。
アウスラジオ
次回予告のコーナー。
イエーイ。
3日後にはアウスの更新日、前回までの振り返りなんかもしつつ、次回の更新内容について振り返っていきましょう。あとは下っていきましょう。
だよね、振り返り言ったのにもう一回言うんかなって。
はい、次回更新とされてますのは、はい、3人の魔女の9章とエンジェルダストの13章、そして虹の境界線を越えての4章になりますね。でいいんだよね、結局そっちが更新やるのか聞いてないけど、うん、
ないです。
はい、
ちょっと忙しいので申し訳ない。
まあ知らないね。はい、じゃあまあ1個ずついきましょうか。3人の魔女9章ですね。 はい、前回に引き続き目玉と戦いです。
目玉と、
まあ、ソマリア編です、まあ、厳密に今もう今いるのはもうソマリランドなんです。
あれエチオピアじゃないことか。
まだエチオピアじゃない、またソマリランドの人。
まだか、そうか、
まだそこソマリランド
の人です。
あの国別の方出てきてない、町の名前出てきてるから。うん、ちょっと何してたからけど、あそこはソマリランドの人です。
なるほど、ソマリランド。
一応そのどういうルートで歩くかっていうのはあの Google アプリでこうバーッと決めてあるから、何日歩いたらここだなみたいなのがざっくり。
なるほど、なるほど。いつか聖地巡礼。
ソマリアに足踏み入れるのはきつくない？
もう安定、徐々に安定化しているという話はあるので。
そうやと言えなく
ですね。
まあそんな感じが舞台ですね。あの、はい、未だに目玉の正体がわからないままです。ちなみにアフロディテロマンスっていうツイクの前に公開された作品では目玉のことが放題っていう名前で魔女カールと刺激したものだって研究されてたんですけどね。
あ、そうなんですね。
そうなんですね。アフロディテロマンスはこう絶妙に作品、他の作品と毎度持っています。魔女カールって言ったら三魔女出てきてないから、魔女カールっていうやつなのに幸せなのかって思いながら三魔女読んでいただければいいなと思います。さて、そしてエンジェルダスト13章ですね。いよいよエンジェルダストも第5部に突入ですかね。いよいよ、ルシフェルの本拠地月に対して攻撃を仕掛ける作戦が開始するとしています。
ですか。
まあそんな中、ルシなぜかフレイはシュバルツには乗れないらしいとか、そしてなぜかフレイにシュバルツのじゃないわ、ルシフェルたちの過去が見えるようになるという感じの導入でしたね。13章は本当にもう、まあ、第5部っていう新しい物語でも導入って感じの話でしたね。次回会議的な話があって戦闘があって、もっともっと次回以降大きく話が動きます。多分次回のラストには驚くことがないと思うけど、今話すことじゃないね。
そうだね、あまり動きがあるにはあるんだけど、ちょっと私読んで話すとネタバレになっちゃいそうな話しかできないので。
そう、エンデロスト13章って本当になんか
情報の出す回っていう感じ。
そうだね、まだまだ情報回って、なんせエンデラストって結構情報の出方がいびつで、ようやく前回そのルシフェルたちが何者か、まあ、冷静にすべきなのは何なのかってやっと分かったところだからね。そういうところあると思いますな。さて、虹の境界線はこいつの4章ですね。
はい、
まあ、3章で、ニカグラクオンにボロボロに負けたわけですね。
ああ、そうでしたね、そこ負け負けるところまでが3章ですね。
そうです、負けてこのままじゃいけない、新しい力を得ないというところで3章が終わりです。
よくある特訓ですね。
まあ残念ながらそうではなくて、レジスタンスに協力を求めるのが4章です。実は虹の境界線のこっちにはいくつか、現実で介入できる余地があって、うん、で実際にも介入してくれた人がいます。
こう、
それによって4章はちょっと元のプロとは内容が変わってます。
なるほど、
まあ、詳しくは言えないんで、まあ、それは実際読んでみてくださいっていう感じなんですけど、まあ、ストーリーとしてはさっき言ったようにレジスタンスに関する話を聞いてもらいます。アカシアって言われる世界、リカグラ世界っての勉強を呼んでるんですけどは、ある意味で絶対ダブルアクションの世界にも近くて、正直ヒーローが活躍した程度では何ともならない、どうにもならないぐらいにはちょっとあれな世界なんですよね。
あれな世界なんですね。
あ、でもですね、実はですね、今ちょっとミリタリー的な SLG を作りたいなっていう思いがあって、
うん、
あれな世界のおかげで軍事兵器的な戦争の機会はいくらでもあるので、舞台を三日暮世界にしようかなって勝手に思ってます。
おー、いいですね。
まあ、今ちょっと実際に昨日打ち込みやって、やべえ全然うまくいかないと思ったんですけど、多分公開は10年後とかあるかもしれないんですけど、
それは OS が変わってそうですね。
確かにね、まあできればスマホアプリでするんじゃないかなというつもりで、オンライン対戦もできたらいいかなというつもりで作ってます。 大戦略を超簡略化したような感じっていうのがコンセプトで、なんだろう、大戦略ってとっつきにくいんですよね。なんか兵器がいろいろあって、でこの兵器とこの兵器どっちが合うのみたいなって、そこをもっと簡略化して振りやすくした大戦略みたいなのを勝手にコンセプトをしたのかもしれません。そんな感じかな。未来の世界なんで空中戦艦とか擬態兵とかもちょっと出せたらいいなと思ってるので、まあまあいろいろ考えてますとだけ。まあこれは本当にもう鬼が笑うぐらい来年の話です、はい、という感じですね。という感じで、あ、まあいい感じの時間になってきましたね。今日もおしまいの時間になってきました、
はい、
また次回どこかの世界のかけらでお会いしましょう。お相手はアウス代表メリーさんのアマルと
アース副代表チパゼロハツでした。
さよなら。